はい、というわけでやってまいりました。今回もザックバランに、ね、全国のセッションオンラインセッションホストの皆さんと音楽について語っていく、ね、セッションレイディオ、はい、今回のテーマはですね、ちょうど、ね、アラカンセッションのホストであり、ね、アラカンの星葵さんがですね、つい最近、それこそあれですね、アラカンセッションのお客さんだったというか参加者ね、メンバーだった方がお仕事の関係でシアトルに行ってしまい、ね、それをみんなで、ね、後追いして後追いしてあれですね、一緒に楽しんできたという旅を最近やってきたのをちょっと Facebook に上がってましたが、どうでしょう、ちょっとその辺について今日はザックバランに、ね、向こうの音楽事情について語っていただけたらと思うんですけども、まずどうでしたか、行ってみた感じ、向こうの音楽って流行ってました、どうでした、シアトル。
シアトル、まあそのアメリカでいうその音楽産業の中心とかっていうそういう街ではもちろんあまりないので、
うん、
そんなにそのシカゴみたいにそこら中にブルースバーがあるとかそういう話ではないとは思うんですけど、
はいはい、
でもまあ至るところに音楽はもちろん生活の中にはあって、まあ、あの割と大きなライブハウスもありましたしね、うん、まあそういったところを行ってきたりはしてきましたけどね。
なんかこうあの写真ね見せてもらった見させてもらったら、あの壁一面にギターがブワーってこう飾られてるお店とかあったじゃないですか。
あれはね、お店っていうかあのポップカルチャーミュージアムっていうのがあるんですよ、博物館、一種の博物館なんですけど、うん、でそこはそのいわゆるあのポップカルチャーなんで、まあ、特に音楽だとか、あと SF だとか、そういうあのポピュラーカルな、まあまあ、日本でいうサブカルっていうのかな、あの、まあ、特に音楽が中心のそういったことの展示がいっぱいある博物館なんですね。
で
そこにでその一角にそのあれはあの壁っていうかね、下から木みたいに立ち上がってるんですよ。
はいはいはい、
でそれを全部ギターが出てきているっていう、
うん、
あの すごい天井まで3メーターぐらいあるかな、それぐらいあるよ、うん、
なんかあれですね、ああいうのアメリカ人好きっすよね。
まあアメリカっぽいっちゃアメリカっぽい
っすね。そうですね、あのハワイのハードロックカフェにもあのね、ホノルルにあるね、ハワイのハードロックカフェも、あれですね、2階に上がる階段のところ、ブワーってずっとあのギターが、こう、ね、鳴られたりとかね、ああいう派手なオブジェ、やっぱアメリカっぽいっすよね。
そうですね、そういう意味でアメリカっぽい。で、そこの、あの、ポップカルチャーミュージアムの一角には、その、なんか、スタジオみたいなエリアがあって、
はい、
そこで、好きにそのスタジオが、まあ、順番で相手さえいれば順番で入っていって、まあ、1回10分とか15分とかあの制限時間は切られてるんですけど、で そこにあのドラムとギターとベースとキーボードとか全部あの置いてあって、それで好きにセッションしていいよって、そういう展示もあるんです。なんでなんかあらかんで何度かそこで遊んできました。
うん、なんか遊んでる感じの写真とかね、ありましたけど。そう、でも、どうなんですか、結構、あの、まあ、観光客が多いわけですよね、そういうところは。
そうですね、ただ、まあ、ミュージアムなんて、あの、子連れ
み
たいな、あの、人たちも結構いましたね。なんで、まあ、そこで何やってるかっていうと、本当にセッションしてるのか、子供がただ、あの、抱き触って、じゃらじゃら鳴らして遊んでるだけっていう、ような時ももちろんあるみたいなんですけど、
でもじゃあ割とじゃあ恥ずかしがらずにみんなその部屋に入って楽器鳴らしたりひっきりなしにやってる感じですか。
まあひっきりなしにあの人はそこに入って何かやってましたね。はい、
この辺やっぱ日本と文化の違い感じますよね。
うん、そうです
ね。で日本でなんかご自由にセッションしてくださいとかね、ご自由に楽器どうぞって言っても多分そんな並んでまで少ないんじゃないかなって気しますよね。そもそもそれこそセッションね、その場で合わせようなんてなった時にセッションの仕方知らない人の方が多いだろうし。
そうですね、確かに、うん、まあ、そういう意味では確かに 日本だとカラオケとかになっちゃうんでしょうけどね。
そうですね、はい、どっちかといえばね。でもそういうのが成り立つっていうのもね、やっぱりさすがはやっぱりそういうポップカルチャーというかね、音楽のまあね、最近のね、1900年代以降の音楽のやっぱり中心地だったって感じはしますね。
そうですね。あとあのそうか、シアトルはあのニルバーナ、
あ
ー、グランジが
グランジロックね、
ロックの発祥地なんで、うん、ニルバーナの使ったギターの展示だとかなんだとか、そういうのもありました。
そうか。じゃあシアトルマリナーズのイチローとあれですね、音楽ではやっぱりカート・コバーンが一番のヒーローですね。シアトルは
やっぱりシアトルと音楽っていう意味では。
なるほど、シアトルって例えば日本で言うとどのぐらいの街なんですか。せっかくなんで今こう福岡のね高藤さんがいるからどうなんですか、東京福岡とかその辺の感じと比べたらシアトルってどの位置に当たるんですか。大体
人口70万ぐらいとか言ってたような気がする。
じゃあ、ね、福岡よりも狭いです。ちっちゃいですよね。
そうですね、福岡市が100万ですもんね。
そうですよね、
うん
うん、ただまだ今結構発展はしてて、今でも人口は増えてるみたいなんですけどね。で、地元にアマゾンだとか、
うん、
マイクロソフトとか本社があったり、あと航空機、ボーイングがあるんで。
あ、ボーイングね、飛行機作ってる会社ですよね、ジャンボジェット。
そういう意味では産業的には非常にいろんなもの、産業があって、だから町ではあるみたいですね。でも割と人気というか、その住みやすさとかいろんな評価が指標で結構上の方にある。
なんかね、雨が多いとかね、雨の街みたいなイメージがありますけどね。
あ、それはそうみたいですね、やっぱり。
うん、
ただ行った前後は割とこう晴れの日が多くて、僕らもそんなに雨に降られることはなかったん
ですけど。よかったですね、ちょっとね、絶対楽しいですね。あ、じゃあ、最後に、ね、まとめとしてといってはなんですが、あれですか、音楽好きの僕たちが、アメリカ、シアトルに遊びに行くとしたら、おすすめスポット、ナンバー3、トップ
3。トップ
3。どうですか？あ、女性におすすめトップ3。せっかく今、女性のね、カロリさんもいらっしゃるから、女性におすすめトップ3と男性のおすすめトップ
3。男性におすすめ。トップ3が選べるほどいろんなとこ行ってないですけど。
あ、じゃあ女性におすすめ音楽スポットナンバーワン、男性におすすめナンバーワン。
いやまあ、女性というか、まあ、行ったライブスポットは結構おしゃれで、結構大きくて、まあ、やってた音楽も、まあ、割とこうジャズ、ファンク、ピアノ、まあ、有名な人だったんですけど、ブライアン・カルバートスってい
う。女の人がじゃあ、まあ、おそらく夜じゃないですか、そういうライブスポットって。
はい、
女性が出歩いてもそんなに怖くない感じですか？
そうですね、特に怖いことはあんまりない、割と安全なダウンタウンなんですけど、
うん、
うん、安全な街でしたね。
ね、あ、じゃあそれはじゃあ女性とかね、家族連れでも行きやすい感じですね。まあ、とはいえ油断は禁物ですが、まあ、割とじゃあ安心して女性も遊びに行けると。あ、いいですね。男性におすすめは？
男性におすすめ、
いかがわしいやつは抜きでお願いします。
どこ行ってないし。いやー、どうだろう。
やっぱライブスポットですか、男性も。
まあ、ライブスポットは男性も女性もね、それはもちろん、うん、行ける。まあ、一つ行っただけなんですけど、まあ、二つぐらい有名なとこあるみたいですけど。
割と箱もでかいんじゃないですか、向こうだと。
でかかったですよ。僕が行ったとこね、東京の、ブルーノートの倍はあったですね。倍もっとあったと思うんです
よ。じゃあ、もうじゃあ500、600席ですね、おそらくね。
そんな感じで。で、それがまあ結構、満員で埋まってましたから、
ね。ステージは1個ですか？
ステージは1個で、ステージはね、結構狭い、ブルーノートあまり変わらないぐらいのステージなんですよ。席がバーッともう両サイドにガーッと2回もあったりして、結構すごい。
あ、そのなんかライブハウスの文化の違いとかね、その規模感の違いとかも、もしかしたらいい刺激になるかもしれないですね、音楽好きの僕たちにはね。
で、あとまあそういうあのロックだとかそういうあの音楽の歴史だとかそういうのがあの好きな人はそのポップカルチャーミュージアムがいいと。
はいはい、ポップカルチャーミュージアムね、はい、これで LA に行くよりもシアトルへ行けと言うですね。
まあ LA は LA でいろいろと思います。
LA はあの手形がありますね。あの、はい、有名人の手形が、はい、なるほど、ありがとうございます。結構ね、これじゃあどっか旅行行こうかなとかね、音楽にちなんだアメリカ旅行しようかなって方には結構参考になる情報なんじゃないでしょうか。うん、ぜひですね、あ、今後もあのぜひセッションホストの方はガンガン海外飛び出してもらって、はい、有益な情報をお願いいたします。はい、 OK、 今回はここまでにしておきましょう。皆さんありがとうございました。